黙祷を持って礼拝を捧げします。闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。ご気遣ったり賛美の9番を持って栄光の詩を褒めたたえます。9番です。私を苦しめるその敵こそかえって
揺らめき倒れるであろう。
彼らが私に対して陣を敷いても私の心は恐れない。
私に向かって戦いを挑んできても私には確信がある。
一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、
主を仰ぎを望んで喜びを得、その宮で朝を迎えること。
災いの日には必ず主は私を狩り用に潜ませ、幕屋の奥深くに隠してください。
岩の上に立たせ、
群がる敵の上に頭を高く上げさせてください。
私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、主に向かって賛美の歌を歌う。アーメン。
それでは使徒信条を持って信仰を主に告白しましょう。使徒信条、
我々は天地を作り主、全能の父なる神を信じ、我々はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手を破り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に上り、全能の父なる神の右に立ちたまえ、かしこより光で生える者と死になる者とを裁き、たまたま我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪も許し、体もよみがえり、
常しえの命を信じ、アーメン。章詠175番です。175番を賛美します。
信じて求めるならその通りになると主はおっしゃいました。私たち 今も主が導いてくださるその主を私たちがお父さんと呼んでいます。主を私たち本当に希望を持って主に全てを打ち上げることに感謝する。私を得たものをみんなで分かち合うことができますように、主を導いてください。また私たちにこの成田エクレシア、また横浜先生と教会を主が与えてくださり、また愛さに主のしもべたちを主が送ってくださったことを感謝します。主にあっていつもお祈りと御言葉に立って主と共に歩むこのしもべたちに主を健康を与えてください。また今で全てのものに主を取りになって叶うことができますように、聖霊様を与えてください。
悟り前です。
箴言2章13節です。彼らはまっすぐな道を捨て闇の道に歩む。アーメン。 Who have left their way path to walk in that way. アーメン。
言いながら、まっすぐな道、正直な道を行い、わざわざ闇の道を歩む者がいます。若い時に遊び半分でそういうことをしてしまう、そのような誘惑に陥る若者がたくさんいます。今ここにいる若者が御言葉を宣言しました。宣言したこの御言葉のゆえに世がどんなにしまがった暗き闇の道を選ぶとしても自分は選ばない、その保証をあなたが与えてくださることを感謝いたします。なぜなら彼らの行いより宣言された信仰によるあなたの守りの方がはるかに大きいからです。成田エクレシア、この中において今何年も御言葉によって矢をもなく養われている、宣言しているこの若者をイエス様にお捧げいたします。主よ、あなたがシオンを受け取ってくださり、弓を受け取ってください、カルを受け取ってください、雪と受け取ってください。彼らに続く若者が生まれますよ。主イエスキリストの御名によって祝福しました。
アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は第2コリントの10章3節から6節です。第2コリント10章3節から6節。第2コリントの10章3節から6節を宣言いたします。私たちは肉にあって歩んではいても肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々の試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、全ての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなたの従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたによって全て勝利であることを感謝します。
アーメン。
私たちは肉に従って歩んでいても、しかし肉に従って歩む責任は負っておりません。イエス様にあって私たちは戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものであることが書いてあります。アーメン。その通りに宣言いたします。主よ、どうか我らの前に立ちはだかる一切の酒ぶり、要塞、また様々なものを虜にしてキリストの御前において逮捕し、そしてそれらを服従させ、それらを虜にし、そしてあなたの元に引きずり出し、
イエス様、あなたに取り扱っていただきます。今我らはあなたの前に進み出ております。どうか主よ、今私たちに必要な命の養いを与えてください。
アーメン。
しもべらをあなたが支配し、師匠で我らを清め、聖別し、この聖なる主日、あなたの聖なる礼拝に預かるにふさわしいものとならせてください。
アーメン。
これからの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。アーメン。
ハレルヤ。素晴らしい 主の日、シーフが明けました。今日も私たちはイエス様から豊かに癒しないを受けていきたいと思います。先週ですね、福音を宣教するにあたってイエス様が諸々の印を与えてくださったんですけれども、その印のまず第一が、イエス様の名前によって悪霊を追い出すという、そういう印でした。これがまず第一なんですね。この追い出すというキーワード、これ実は私たち神の民にとってとても重要なんです。追い出しは神の民にいつもつきまとう問題です。そしてこれ真っ先にですね、イエス様が印としてイエス様の名前によって悪霊を追い出す印、これをまず与えてくださいました。この追い出しというキーワード、旧約においてもとても重要なんですね。先祖アブラハムに対して神様が約束の地を与えると約束してくださいましたけれども、その子孫のために約束してくださったその地、それはとても素晴らしい良い地でした。もう作物が果物がもうじゃんじゃん実って、また乳と蜜が流れるというその良い地、とても、そこに住まうとするならば本当に素晴らしい良い地なんですけれども、そこに入るためにはですね、まずやはり追い出しが必要だったんです。神の民にとってこのまず、この先住民を追い出すこと、邪悪な民、邪悪な性質、私たちの中にも本当にこの邪悪な性質、先住民が宿っているとするならば、まずそれを追い出さなくてはなりませんし、また土地にそんな邪悪な性質、邪悪な霊、それが宿っているとするならば、それをまず追い出しにかからなくてはならないです。強いものを縛ってこそ私たちはそこを勝ち取り得ることができるからです。この神の民がですね、この約束の地の中にはびこる一切の悪しきもの、その、悪しきものの支配から解き放って、本当に神様の自由の支配の中に私たちが導き入れなくてはなりません。ヨシアの時代、エリコの町、本当に邪悪なものの支配にありました。そこから、遊女ラハブ、本当にその、悪どいシステムから解き放って、そして神様の自由の支配の中に入れ、神様の栄光の家系に入れてくださいました。私たちも本当に多くの人々を邪悪な支配から解き放ってあげて、キリストの支配、キリストの自由の中に入れなくてはなりません。本当に若者たち、多くの子供たち、本当にもっと若い時から、もっと子供の時から聖霊を、受けていれば、もっと、自分は本当にすんなりと良いこともすんなりとできて、悪いこともすんなりとやめることができたのに、思いますけれども、本当に私たちはこれからそのような、素晴らしい、神様の支配に子供たちを入れて、また本当にそのようなシステム作りをこれから、していこうと私たちはビジョンを持っております。本当にそれに突き進んでいくべきです。本当にこの祝福の良い土地を我が物にするためには、まず先住民、兄弟で、また悪どい先住民を追い出しの働き、追い出す、この戦いは不可避なんですね。また私たち自身もこの主が約束された素晴らしい祝福の生活に入っていくためには、まず私たちの中に潜む悪どい性質、罪深い性質、主の御言葉に違反してしまう癖とか習慣とか口癖とか、またその違反を積み重ねたゆえに居ついてしまった悪霊、悪魔サタンというそういう先住民を追い払わなくてはならないというのがまず真っ先の働きなんです。この追い出しにおいて必要な武器が、あります。私たちはただ肉弾戦で追い出すのではないです。ここに書いてある通り、私の戦いの武器は肉のものではないと書いています。むしろ神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものですと書いてあります。その武器、これが今日の重要なテーマです。この悪どいもの、
悪どい悪魔サタン先住民また自分の中の悪い癖、これを追い出しに必要な武器、これは何か、これは今日の箇所に書いてあった従順というキーワードです。従順、この追い出しに必要な武器、まあ、従順というよりも服従といった方がいいかもしれません。服従です。かつてイスラエルはですね、このその年に住む先住民のあまりにも強大なありさま、もう体が巨大なんですね、2メートルを超すようなアナク人というものが住んでおりました。またそのアナク人たちが城壁のある町でそこを堅固に守っていたんですね。それを見たこの神の民イスラエルがおじけづいて、もうとてもこんなの相手に戦うことはできない、もうこの彼らに比べれば自分たちはイナゴのようだって、そういうふうに判断してしまったんですね。いやいや、私たちの、ね、戦いは肉弾戦ではないんです、筋肉戦ではないんです、むしろ私たちの戦いの武器はそういったものではなく、神の御前によって要塞をもこの城壁のある町をも打ち破ることに力あるものです、皆さんご存知ですね、エリコの町、肉弾戦で崩しましたか。
いいえ、
神様のその武器によって人間の技ではない力で滅ぼされましたね。皆さんの人生もそうです。皆さんの人生の目の前に立ちはだかる城壁のある町々、アナク人、巨人、それら皆さんの力技とか知恵技で勝つものではないんです。神の御前における力ある神様のパワーで勝利するのが神の民の勝利方法なんです。
イエス様を信じていると言っても、私たちはね、自分が持っているその問題課題を、自分の問題課題、それでそれを解決する能力が、ない時があるんですね。どういうことかって言ったらね、物体的なその世界の中で起きたことであるんだから大体ね解決できるんですよ。でも自分の中で癖づいてしまったそのこと、それはね、やめよう、今度からやめようと思っていてもなかなかやめられない、そういうことが皆さんの中に立ちはだかったことがありませんか。例えばの話、毎日何時に起きて何時から勉強しようと思っているんだけど、心は願っているのに、その何時に起きるということができない、そして自分が自分にした約束を破ってしまう、それが私たちなんですよ。で、一番くせ者が何かって言ったらね、自分の中にもう要塞をもう築いているものに対してイコール自分だと思わせているものがいるんです。皆さんいいですか。神様と人の前で美しくないことが皆さんにあるとするならば、それは皆さんではありません。なのに皆さんに思わせているんですね。あなただよ、あなただよ、あなたがやってるんだよ、君はまだね、決心は立派にしたものの3歩歩けばね、鳥かな、忘れてしまう、まだそれを破ってしまう。人が自分に対してあんなに約束を破ったりなんかしているとしたら、本当にこいつクズだから絶対に関わりたくないよとなるようなるくらい、自分が自分に対して約束したこと、それをね、もうついつい破ってしまい、そしてその自分が破ったことに対してあんまり責めがないんですね。自分が自分に約束したから、そして自分が自分に約束を、ね、破ったので責めがないことを、いいことに私たちは何をするかって、ああ今回もできなかった、前回もできなかった、ああ次から次へとできなかった、私はそんなもんだ、これを思わせているのは悪魔さん。私はこんなもんだ、私はこんなもんだと思わせているのが悪魔さんなんです。イコール自分だと思わせているから、自分だから諦めてしまうんです。これがね、自分じゃなく他人だと思ったら諦めません。イコール自分だと思っているから、それに対して諦めてしまって、それでそれをそのまんま持ち続けて、何をするか、ああ今回もダメだった、やっぱし私はダメだ、やっぱし俺はクズだ、私はやっぱし何しても無理、ここにどんどんどんどん持っていくんです。 そういうにどんどんどんどん持っていて、その人が神様からいただいているその素晴らしい人生そのものに対して、その人自身が諦めをして、そして希望というものに絶対に一歩進むことができないように、この要塞を抱えている、例えばの話、タバコね、若気のいたわりかいたずらかなんか分からないけど、みんなでねかっこよく吸っちゃって、でやめなければならないね、特に自分が病気にかかってやめなければならない、どういうことだよ、なのにそのやめなければならないということを、それをねイコール自分だと思っているから、イコール自分だと思っているから、今日すごく大切なこのメッセージだよ、イコール自分だと思っているから、自分の能力で何とかしようと思っている、自分の能力で何とかしようと思っていった先に、自分の能力では何とかならないということをね気づいた時に何をするって、どっち見て私はダメなんだってね、もっとどうせ死ぬんだから、タバコはやめられない、私はどうせ死ぬんだなら、もう死ぬ前に目いっぱい吸ってやる、私に見つかったらね、穴という穴にも全部タバコ突っ込んでやる、目いっぱい吸って早く死ね、あのね、なぜ私はその人に対して、その人にではないんで、その人の中にいるね、イコール私だって思わせているものがね、もう私はもう憎たらしくて憎たらしくてしょうがない、いいですか、人の要塞ではなく自分の中にある要塞、まず私たちはね打ち破るべきなんです、そしてそれをね追い出すべきなんですね、なぜ、自分じゃないから、自分じゃない、自分じゃないんだよ、 100% 自分じゃない、その 100% 自分じゃないことを何で分かるかって言ったらね、例えばの話ね、タバコ、それをねやめたいと思うんだから、私が捨てるんだね、私たちにとって悪いことは全部ね、あのエデンより私たちに入り込んでしまって居座っているものが、私たちの意識の中で意識をね、いつも右だよ、左だよ、上だよ、まっすぐだよ、ね、立ち止まれ、この意識をこうやってね、手綱を持って私たちの意識をこうやって仕向けてるんです、ね、でどうやって仕向けるかって言ったらね、私たちが会っている人、私たちが出会っているその環境の中において、良くない人に、良くない環境に仕向いてしまうんです、声仕向いて仕向いて仕向いて、それで何をするかって言ったら、私たちの中に居場所を作ってしまう、だから悪い友達と付き合いをするとタバコをかっこつけてみる、吸っちゃう、ね、で吸わないと自分がかっこ悪い、本来ならと吸わない方がかっこいいんですよ、だって私ね最近道を歩いてると鳥小屋みたいなところに人がバンサーが入ってて、そこでもうみんなでボコボコボコボコしてるのね、見た目も悪いよ、そこからたまにね女が2人3人ぐらい入ってる時がある、ああ子供があそこ通った時に自分の母親がそこにいたとしたらね、もう本当にゾッとするだろう、もう嫌になっちゃうだろうねと思いました、あれね本当に鳥小屋みたいなところに行って早く吸ってそこから出たいの、自分たちも恥ずかしいから、だからタバコの吸い方が優雅じゃないんですよ、優雅じゃないの、早く吸ってそこから出てね行きたいの、みんながこうやって見てる、そんな見てなくても意識がね、人が見てる、こんな狭いところに置いて、今タバコを吸わないがトレンド、その中に置いてブクブクブクブクね、我慢できずに吸っている自分の姿形がね、情けなくて早く出たいんです、だからもうタバコの吸い方が半端ない、イコール自分だと思っているから、いや私はタバコだけだめだね、私言ってるのね、君一日ね1000回ぐらいタバコ吸いたいというこの気持ち、タバコ吸いたいというこの気持ちはイエスの目なんて私から出ていて、1000回ぐらいやってごらん、幾日もしないうちにやめるから、なぜか分かりますか、本当に本気になってやめたい
という思いがあって、イコールこの悪いものを私に杖って言っているものがイコール私じゃない、神様でもないなら誰？悪霊じゃん、ね、悪霊じゃん。この悪霊に対して出ていけ出ていけ出ていけ、ね、出ていけ。それを本気になって宣言するじゃない。そうするとこのタバコを吸いなさい吸いなさいって言っていたこの要塞がね、要塞がこうあるんだけど、私にタバコを吸え吸え、仕向けるものは私から出ていけ出ていけって言っているたびに、そこにねトンカチが入る、トンカチが入る。そんでその要塞がね、ヒビが入る、ヒビが入って、ある時ある時ね、一番最初はヒビぐらいなんだよ、ヒビぐらいなんだけど、ある時一発やった時にパーンと崩れる。そうするとどうなるかって言ったら、タバコなんか匂いが嫌い。先生昔知ってた、学校つけて芸能界にいる時にね、みんなを捨てるから、なんか私なんか、なんか田舎者に見えちゃう。捨てた。でもね、イエス様信じたら、その前は吸わないのがかっこ悪かったんです。そういうことなんだけど、韓国で、大麻を取り締まるっていうことが昔あって、米軍クラブで歌ってる人がね、全部目標だったんですよ。みんな捨てるから。ポケットからタバコのね、靴がちょっとでも出てきた人はもう叩かれる叩かれる叩かれる、みんなしょっぴかれた。釜山湖に帰るって徴用兵ももうあれしょっぴかれて、もう大変だった。もうあまりにも厳しく取り締まりにあったのでね、その時は知ってないのに前知ったのを告白して取り締まられた彼。その時捨てなかった。彼はそれが体に合わない。そういうことで吸わなかったのに、お前吸ったっていうことで、昔吸いました。あまりにも辛いから昔吸いましたって言った。そしたら昔吸ったのをそれをね根拠に彼はしょっぴかれて、そしてね、ああ彼が吸ったっていうこと、それがもう公になって。しばらく彼は芸能活動はできなかった。うちの会社でね、しょっぴかれてないの、私のバンドと私ぐらい。私ね、大麻のね、もう匂いが頭痛い。誰かが吸ったらすぐ分かる。頭が痛い。いい？悪いものというのは自分から入ってこない。いい？悪いものは自分から入ってこない。よく考えてごらん。嘘つくことも誰から教えてもらったんだよ。もしかしたらテレビかもしれない、もしかしたら友達かもしれない、私たち学校をしている時にあんたたちいい子だからやってないかもしれないけど、勉強する参考書買おうとしたらね、親がよくお金出してくれるね。そんでお金が必要な時はね、今度のね試験にはこれが必要だから親よく分かんないから参考書買いたいと言ってね、それでお金親からせびって、それでよく使ったもんだ、
許してください、
許してください。でそれで許してくださいって言ったから、あんたたちはこれ譲って入れたくなくていいんだよね。本当に誰かからこの罪の入れ口が開かれて、こういうにすればお金ね、せびられるよ、こういうにすれば親騙すことができるよ、こういうにすればね、これだよ、なんかが仕組まれて、そしてそれをやってみる、そして参考書買いもしないのにね、買ったっていうことにして、みんなでね、おいしいもの食べて、中に真面目で買ってるやつがいるんだよ、親に見せなきゃいけないと稼げ。お前稼げ。 ったものにしてはね結構ねあるじゃない。親バカだからね。勝手間もないのにこんな勉強してんだって、ね、そういうことなんです。罪というのは必ず自分が始まりじゃないんですよ。始まりの罪、私たちの最初の罪、オリジナルシーン、この罪は誰から始まったか、悪魔サタンから始まってるんです。どうやって始まったか、言った言葉によってそれらしい、もっともらしいことを言って、そしてそうなんだと思った気持ちにそれを実行させる力をね煽らせて、そして罪を犯したのが私たちなんです。その罪が私たちに入ってくるその方法というのは、あの昔エデンから始まったその方法は今に至るまで変わっているんです。罪が私たちに入ってくるときは必ずね、もっともらしいことを言う。そしてね、聞いていくうちに、あ、そうなんだって気持ちになる。そして実行するんですよ。だから私は言いましたよ。罪には味がある。ね、人が罪をなかなかそれをね、やめられないのは味があるから。うわーって怒る人いるじゃない。すごい怒る人いるじゃない。わーって怒った後にこう、ね、自分でやらなきゃよかったと思うんだよ。でもね、わーっと怒った時のその発散したもの、それが忘れられない。だからね、わーっと怒る人がいるじゃない。みんながね、ってなるじゃない。もう、アドネラリン、それがね、わーっと出てくる。でそれに対して、ね、わーっと出てくると人は驚いて、うってするもの、それがね、快感なんだよね。だから私はそういう人見るとね、どうしたんだろう、私はね、もうすぐ晴れなの顔、どうしました、どうしましたか、うわーって人に私がね、顔表情一つも変えないで、どうしましたかって言ったらね、なんかね、あのバットで殴られたみたいな、ヒューってこう力が抜けていく、それを私は、ね、何度も体験しました。いいですか、罪そのものは、今私が長らく皆さんにお話ししているのは、罪そのものはイコール自分じゃないんですよ。だから罪が私たちを支配しているということを皆さん覚えた方がいいですよ、ね、親子関係を支配する、ね、夫婦関係を支配する、夫婦関係にこの何かがあるとするんだったら罪が支配する。だから何をするかって言ったら、夫婦関係をね、今返しているもの、イエスの御名で実施して、栄光によってお前の命令、出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、蹴らないで、イエスの御名で出ていけ、イエスの御名で出ていけ、蹴らないで、これをね、1日1000回ぐらいやってると、ある時に、そうするとどうなるかって言ったらね、突然関係が回復する。突然関係が回復される。これが、要塞を破りなさいって言ってるんだよ。要塞、ね、今日の要塞破りなさいって言った時に、ね、服従することによって要塞を破りなさい。パスタがさっき従順を服従に変えたよね。どういうことかって、従順というのは自分がね、調子がいい時にできることなんですよ。気分がいい時に。でも要塞を破ることについては従順ではなく、気分が良くても悪くてもやる。やめ、しなかったら死ぬ。この要塞を破るということを、これ服従する時の私たちのこの身分をどう思えばいいかしたらね、皆さん一人一人は軍人だと思います。軍人であるんだったら、上からの命令で要塞破れした時に、その要塞がどんな要塞であっても、自分の力がこんなに小さい力であっても、上からの命令であるんだったら行って破らなきゃいけないんです。途中死ぬことがあっても、じゃあ軍隊の命令はね、世の中の軍隊の命令であっても、命令であるんだったらどんな命令でも言ってやらなきゃいけないんです。それをやらなかったらね、罰されるんです。命令をね、服従していないということで罰されてしまうんです。要塞を破るために、私たちはね、気分がいい時は、気分が悪い時はっていう、このスタンスが変わる ね、やったりやらなかったり、そういうことではなく、要塞を破るということに対して皆さんにね、イエス様が言っていることはね、皆さんに言っていることは、要塞を破るために、聖書には書いてないけど今私が言っているこの方法なんですよ、ね、1000回ぐらい皆さんが宣言してみなさいよ、ね、自分の中に要塞、これ私が気づいてないもの、主が気づいていないもの、主の望まないもの、私も望まないもの、それが私の中に入っている、入っているということに気づいて、いやだ、入っているものね、イコール自分だと思ったから今まで追い出さないで、いつも自分をね、私は何してもダメだ、 何してもダメだということにしてしまったということだよ、今まで私たちは。でもね、自分の中に気づかれているこの要塞がイコール自分ではなく、あのやつ、どのやつ、あのエデンの園で私たちの先祖を騙し取ったやつ、そいつがね、私たちの中に入っていてね、さまざまなね、罪にね、加わるこのチャンスを与えて、そして私たちを罪を犯すように仕向いてしまった、仕向いてしまった。で、行動したのは自分なんですよ、行動したのは自分なんだけど、でもね、もともと自分で考えてやったことじゃないから神様が許してくださるって言ってる。主が私たちに許してくださるって言っているのは、もともとオリジナル、あなたから考えて編み出されて、あなたが実行したその罪じゃない。だから私は犯人をしているので、あの犯人は許さないよ、ね、あなたは餌食になったの。それで主は私たち、ね、を許してくださって、どういうことかというとね、創世記のその場面を見てると、いい？ここね、すごいあのね、理論的に皆さんに教えているんだよ。創世記の場面を見ると、アダムとエヴァが罪に陥った後、ね、こう、時代を全部、ね、主が聞いた後に、主がこう言ったんですよ。あの、蛇には、お前がこういうふうにしたので、こういうことをしたので、一緒、腹ばいになって、ね、塵を食べながら生きなさい。どういうことか、塵、神に出て作られた人を食べながら、ねね、もう 罪に落ちるように落ちるように仕向けながら、そして罪を犯したらそれを餌にして呪われたものとして生きなさい。絶対許されない存在として、生きなさいということなんです。そんで人にはそういうことをしたので、お前はね、人をね、あの噛みながらなんとかって言ってない。人はね、男には額に汗しながら食べるもので苦労しなさい。主の裁判だよこれ。主が裁判して、宣告したのが、男には額に汗しながらね、食うことで苦労しなさいって言ったんです。女には生みの苦しみで苦労しなさいって言ったんです。男より女の方がね、ちょっと重いよ。なんで罪の入れ口の役割しましたね。だからイスラエルで女の子供を産むと、女の子と男の子でね、あの人に触れてはならない期間がね、女は倍の時間。そんで子育てで苦労する、ね、産みの苦しみだから、その産む時に痛かった、それだけじゃないのね。産んでからもなんで言うこと聞かないのよ、どうしてそんなことするの、もう勉強しないから悩む、具合が悪いから悩む、変なこと遊んでるから悩む、ね、絶対やったらいけないことって分かっているのにね、もうやろうとしている、言っても絶対やる、悩む。これは生みの苦しみ。
その生みの苦しみがもし皆さんにあるとするんだったら、主イエスキリストの皆と師匠と申し上げることになって、私はあがなわれた、私はあがなわれた、イエス様は私をあがなってくださったので、生みの苦しみは私とは関係ない。生みの苦しみ、それがね、あたかも私と関係があるように、私の中に居座っているこの要塞、主イエスキリストの皆と師匠と命と栄光によってお前を呪う。イエスの皆と出ていけ、消えないけ、消えないけ、消えないけ。こうやって自分の中にこう気づかれているね、ある種のものを全部要塞として、皆さんが苦しみを覚えているんだったら要塞として覚えて、それ出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけとずっと宣言していくうちにね、あなたの信仰があなたを救ったという言葉がね、こう満ち足りてくる時がある、満ち足りてくる時が、それがね、いっぱいこうふわっと宣言して満ち足りてきた時に、ある瞬間イエスの名前出てけ、消えないけって言った瞬間にね、それがねパッと弾いて、エリコの障壁が崩れるように安直する。その時分かるの、自分の中の要塞がね、それが崩れたことをね、一人一人が分かるんです。どうやって、今までは出ていけ、出ていけってお祈りしてたんです。そして要塞が崩れるとどうなるか、イエス様、要塞が崩れたことを感謝します。自分で分かるんです、要塞が崩れたことを自分で分かるんです。だから現実世界が変わってないのに、皆さんがあるお祈りをした時に、現実は変わってないのに、突然心に平安が与えられて、そしてね、現実は変わってないのに、突然、あ、大丈夫、そういう体験があるでしょ。それが何か、皆さんの祈りによって要塞が破れるとき、皆さんが体験することなんですけど、要塞を破る、ある人には経済、ある人には夫婦関係、ある人には親子関係、ある人には仕事、ある人にはね、さまざまなものがあります。あんただけはね、うん、勉強かな。そういうことがあるんだけど、ね、その要塞、自分の思った通りいかないで自分の中に居座って、いつまでも自分を失敗させるものをイコール自分だと思わないで、今日からね、一つの要塞を自分で目かけて、これが私の要塞、私の中に気づかれている要塞だということを、それをしっかり認識して、この要塞が祈ればね、祈ればどんどんどんどんひびが入って、そしてね、ある時にね、一発で崩れる。そういうことを信じて、自分の中の要塞をね、打ち破ることに取り組む皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
現実に見える要塞って、皆さん前に立ちはだかるものの問題課題って、もう高くて越えられなさそうな壁、こうした城壁、要塞、これらですね、御言葉に従うことによって、あるいは神様から言われた約束の御言葉、これを本当に皆さんが楽しみにして、ありありと仰ぎ望んで、でそれで楽しみにしていくことによって、もういとも簡単に打ち砕かれるんです。これ何を皆さんがですね、確かに1000回私は神様信じます、信じます、信じます、まあ、それもある時信仰の瞬間が来て、ね、要塞が打ち砕かれるということもあるけど、どうせだったら楽しくやりましょう。神様の御言葉、本当に私が得る歴史土地はあんなに素晴らしくて良いところなんだ、
私
の子供は本当にこれから、ね、政治によって経済において本当にこれ勝ち取っていくんだ、その将来はありありと仰ぎ望みながら今の仕事をしていく、それならば楽しく要塞は、ね、打ち破られていくんです。あの約束の地、カナの地においてはびこっていた、いや本当に城壁のある町々で、そこで、まあ、特にですね、ここ攻め落とすのは厳しいと言われていたのがヘブロンという地だったんです。そこ城壁のある町でアナク人という巨人が、ね、もう2メートルを超える、そういう筋肉隆々の強い人々が住んでいた、その土地誰もそこを、ね、攻めたがらないけれども、そこを、ね、見事攻め落としたのはですね、85歳のおじいちゃん
85歳のおじいちゃんがその筋肉隆々の、ね、本当に城壁に立ちこもってるその町を攻め落とした。その85歳のおじいちゃん何者でしょうね。誰よりもその神様の言葉を、ね、楽しみにして、ね、仰ぎ望みていたカレブという、ね、人だったんですね。85歳、彼がその45年前40歳だった時ですね、彼はですね、そこの土地を偵察しに来ました。このヘブロンの土地、先祖アブラハム・イサク・ヤコブの墓がある先祖ゆかりの土地、そしてそのすぐ近くのエシコルというその谷はですね、ブドウがすごいいっぱいになってて、しかもですね、一房のブドウを大人2人がかりで担がなければいけないほどのそんな豊かなブドウが取れたその場所、45年前カレブさんがですね、そこを見たとき、ここ欲しい、絶対欲しい、神様がここくださるって約束の御言葉も与えられてるってことは、もうここ行けば取れるんだ、もうずっと楽しみにしている。もう彼の中ではですね、その約束の地、そこに立てこもるアナクジンをですね、もう打ち破る武器はもうそばに育っていったんです、45年前けども、あいにく、ね、不信仰な人たち、不信仰な同僚たちがですね、いや我々は絶対あそこ攻め取るの無理、ね、あんな、ね、カナの地入るの無理、エジプトに帰ろう、ね、それに逆らうのかお前、ね、彼がお前を石打ちの刑で殺してやる、ね、そういうふうにして同僚の人たちはみんな神様の怒りを買って、ね、で彼らですね、ずっとアラノを、ね、40年もさまようにさまように歩いて、結局約束の地に入れず、かといってエジプトにも戻れず、でそこで、ね、もたれ死んでしまったんです。皆さん、ね、川を渡った民、バクテスマを受けた神の民は世に戻ることということはもうできないんですね。信仰を持って神様の約束の地に入って祝福の余生を過ごすか、それともそこに入るの無理だと不信仰に陥って40年荒野さまってあげくもたれ死ぬか、どっちかしかないんです。皆さんは信じて進んで祝福を貸し取りましょう。今日の誰よりも、幸いを受けるチャンスがもう、ね、神の民である皆さんには、ね、与えられているんです。あとは皆さんが、ね、従順服従を持って進み出て、そこを貸し取って、世の誰よりも、ね、王のように祭司のようにそこを支配し貸し取るのが皆さんのあるべき姿なんです。
あのね、一つ私の体験の、ね、その要塞、経済的な要塞を打ち破ったその体験を皆さんに今思い出したので明かしします。ですね、昔ね、一度だけ私商売をしたことがある日、突然喫茶店にお客様ばったり来なくなった。その前に何があったかしたらね、ある人がね、私ね、貧乏神のこと言ったんですよ。貧乏神、貧乏神が入るとね、商売してるところはぱったりとお客さんが来たいって言ったので、私それを聞いて何考えてるの。日本はね、もうさまざまな神、もう世界一たくさんいると思ってるけど、何貧乏にするのも神という名前をつけるの、ふざけるなって言ったの。貧乏にするものいるんです。人を貧乏にするものいるんです。そんでそれをね、私が言ったよ。それからね、本当にね、多分1週間2週間経ってないと思う。突然ね、私とお客さん、ちょうど私がね、あのね、蒼天祈りを、ね、ずーっと私が知ってる時にあったと思うんですよ。蒼天祈りをずっと知ってる時にあったんです。それでもう突然そういうことだったり、自分が言ったことも忘れた。私は言った言葉に対して私はね、ふざけるなー、そんなバカなーみたいな、それでそんな貧乏神なんかいるわけないじゃんって言って終わったことなんですよ。で自分の記憶の中にはないんです。それが突然のお客さんがパッタリと消えて、あのね、朝のモーニングに もうモーニング以上の値段以上のものをつけてもお客さん来ないの。そんで私お祈りをしました。お祈りをずっとしてて、どういうことなんだ、イエス様祝福してください、祝福してください、祝福してください、お祈りをしてたら突然ね、パーッと見えたんです。私が教会で祈っているのに自分のお店の中が見えた。お店の中にこうやって入っていくと、右側に、本当にお客さんがたくさんいるときに、そこでもよかったらどうぞって座らせる席がある。ちっちゃいテーブルがあって、二人だけの席があるんです。そこに一人座ってるの。誰もいないところ。そんで私それを見てね、パッと見たときに、貧乏神って分かったんです。あ、これだ。貧乏神って分かったんです。私がいないっつってね、無視したからね、いないって無視してるから、そこにいればいくらでもいられるし、私がいないって無視したから、霊的な世界だからね、もう私たちが良い言葉を言った時に主が聞いてるんです、聖霊が聞いてる。私たちが良くないことを言ってる時もね、つかみ取ろうとしてあいつが聞いてる。私が貧乏神いないって言ったから、いないって言ってるから、そこにいたら私の存在はわからないと。そしてそこに座ってるんです。それを座ってるのを見て、それからね、ファッと見た時分かった、あ、これ貧乏神っていうのが分かったので、もうそれを追い出し始めるんだけど、いい、どれだけしつこいか、しつこいか、あのね、感覚としてなんていうの、力が何にもない。感覚として見えるのは力が何にもない。だけどいくら出ていけって言っても、髪の毛にも動かない。本当だよ。髪の毛一本も動かない。私と目が合ってるんだけど、目が合ってるんだけど、私はじーっと見てるだけ。びっくりともしない。髪の毛一本も動かない。イエスの目が出てくる。すっごい戦いだ。それから、ずーっとずっとずっと毎日毎日、あのね、もう、貧乏神を追い出したわけ。今日はもうここで終わったら、もう仕事しなきゃいけないからで、ここで終わったって。で、まだやるわけだ。そうするとまたその風景が見えるんだけど、まだ動かない、動かない、動かない、動かない。そしたらね、本当にね、こうやって見てね、1ミリぐらいお尻上げて、1ミリぐらいだよ、お尻上げて、まだ祈ったらね、すっごい祈ったら、まだ少し上げて、そんで立つまで大変、出ていくまで、そこから、立って、その席から立って、ね、その、こう、椅子があって、テーブルがあって、椅子があるよね。ここ、ここ、ここ、自動ドアのところまで来るのに、すっごい時間がかかるわけです。そんで、それを追い出した。追い出したら、追い出した後に、何が起きたかって言ったらね、私の知ってる先生が、どっかの家の家庭集会に行くために行くわけなんですね。そしたら歩いてる時に、真っ昼間歩いてる時に主の御声が聞こえてきて、あなたは今行ってね、河合さんを祝福して しなさい。そんでその先生があんまりにも強烈な言葉を聞いたので、私のところに来た時に顎が震えてた。先生どうしました？そしたらね、顎を震えながら、今ね、神様から声が聞こえている、ね、あなたのことをね、あの祝福しなさいという声でしたね。そしてあのね、神様から声を聞いた、あなたを祝福しなさいっていう、そこでね、予言を2つ言ったんです。普段私その説明じゃない、 でも私と関わりを持ってそれを伝える先生がそれその人しかいないの近くに。だからその先生に、だからそれからね、あの先生私がねよくしてあげたよ。何を言ったかって言ったらね、経済的な状況、私は誰にも言ってない、経済的状況が悪い、誰にも言ってない。その先生がね、経済的な状況、ね、あと4ヶ月で、ね、とんでもないことがあるって言った。そんでね、私その方を信用しないんで、みたいな、その人からそういういいものが出るのかなみたいな私にねすごく目に余ることをした前提なんで、みたいな。それとね、11月の、ね、何日までにね、ある人が戻ってくるって言ったんです。それも言ってないんですか。だから経済的なことも言ってない、人のことも言ってないのに分かってるっていうことだから、信用できないけどその人が言ったことがすごい的確なことを言ってるから、これアーメンするしかないです。アーメンします。アーメンをして、それでその後に私はものすごくもうその通りのことが起きるんですね。私にね、起きるんだけど、どうなったら貧乏神を追い出したら、一番最初に現れた天使がね、その貧乏神と結託していたものを全部追い出す、自分の店から。しかも自分だけ結託して、12月ね、人を絶対探せられない、そういう時に私たちみんなでやりますか、この各界のやつらで。キリストとか大嫌い、それなのに私が、朝昼晩行くでしょ、すると私がいない時お願いしますって言っちゃうでしょ。そしたらもうみんなで結託して私のことをすっごいいじめてた、ね、そういうことです。そんでみんなで辞めるんだって、人を騒げられない。一番小さい、ね、A4 地のそのくらいのもので、私ね、天神柱に何枚か貼りました。人を探してます。そしたらね、ぐるぐる人が、ね、それも超一流がぐるぐる。ね、この喫茶店の、刺すメニューはもう全部一人できる人が来る。ね、稲垣。もう一人の男の人は接客はピカイチ、ね、そしてバイトの子が2人来たんだけど、一人が横浜教育委員会のすごい偉い人になる、ね、大学の時に私に見せて働いて、で一人は、設計事務所で仕事してる子がバイトでしていて、まあひどっさと主が変えてくださって、そしてそれからね、お客さんがぐるぐるぐるぐる、今度はね、もう本当にね、席がない。皆さんいいですか、悪霊が悪いことするんだよね。私たちにしっくりいかないこと、それをね、原因を私たちはすごくあれするじゃない、これ何が原因なんだろうって思うじゃない。もちろん現実的にその原因もありますよ。でもその原因もね、原因も私たちの気づかれてないことによって起きていることなんですよ。だから何をするか、何よりしっくりといかない時というのは、あれ、なんか私を超えて支配するものがここにいると思って追い出さなきゃならない、ね、それからね、私はちょっとでもちょっと嫌だな、ちょっとでも嫌な思いがするだな、そうするとまず最初に私は何する、イエス様、私が神様の前で犯した罪を許してください。私が犯した罪よりあなたの許しの方が永遠であることを私は信じます。イエス様の師匠で私を清めてください、清めてくださいと祈ってから、私はもう要塞を打ち破る祈りを必ずします。 必ず知って、そしてね、言葉で私はとどめを刺すの。何かって言ったらね、必ずね、今起きていることがね、必ず益になるって私は宣言しちゃうんです。今この起きていることは必ず益になるって宣言するんです。で、ここに今私が言ってきたこと、やってきたことを、ね、ずっと見届けてきた、だからこう皆さんもそうだけど、長い間私がやってきたことを見ている方がここにいます。私が悪に負けてめげてるっていうことを皆さんの前でやったこと一度もないと思う。一度もありません。もしその悪に負けてめげていたとしたら今教会ない。だから私基本的に何を思ってるか、全てしっくりいかないことはね、堅固な要塞が築かれて、そして、ね、要塞が築かれている分が堅固であるならば堅固であるほど激しいことが起きてしまうということなんですね。だから皆さんもね、解決できないことを諦めてはならない。解決できないことは諦めてはいけないんだよ。解決できないものは要塞が堅固に築かれていて起きていること。だから要塞を打ち破ればそれはね、すんなりと解決できる。だから自分の中に今打ち破らなければならないですね。その要塞を皆さんに、ね、イエスの名で出て、イエスの名で出て、境内行けって言わなきゃいけないんだよ。行く先を言わないとそこら辺に隠れてまだね、入ってくる。経営が行け、地獄へ行け、必ず言わなければならないんですね。要塞破りをしてみるとね、皆さん分かるんですよ。それだけ楽しい。要塞を破った時に現実の世界が変わるんですね。現実の世界が変わるんですよ。人が変わって、ね、現実の環境が変わって、いろんなものがもう変わるのが分かるんです。あ、要塞が破かれたから、こういうことになるんだ、どういうことがよく分かります。だから要塞破りの名人でありますが、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
じゃあもう一度この10章4節から6節まで読みます。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々の試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。
アメン。これね、どういう意味かしたらね、皆さんがイコール私だと思わないで、これがね、悪による技ということを 100% 信じなさいって言ってる。100% 信じなさい、ね、そうすれば 100% 信じてくれれば、私はその要塞を打ち破る準備ができているって言ってる。主がその要塞を打ち砕く準備は私できてるよ。あなたの信仰が 100% になる時、その信仰は 100% に、ね、いつになるかわからない。信仰をこうやっていくから、ね、宣言していくうちに、ね、信仰のパラメータがどんどん上がっていくんです。どんどん上がっていくんです。で、今日 98% で私が終わるじゃないですか。あと 2% 自分が分からないということなんだけど、あと 2% 主はあと 2% なのにって、次ね、 98% だったんだけど、こう生活していくうちにこの下がっていくんです、ね、でもまだやる。そうするとね、85% ぐらいに下がったとしても、ずっと宣言していくうちに上がっていくんですよ。 85% ぐらいに下がったとしても、今度ね、 98% までに戻す力がすごい、信仰によって。だからやればやるほど、このパーセンテージはね、どんどん、基本パーセンテージがね、70からね、72になって、72から、ね、85% になって、生活の中で下がってきて、ね、79になって、でまだお祈りしたら、ね、打ち破りのお祈りしたら、まだ77になって、こうやって上がっていくの、必ず。上がっていて、あるところでこれが 100%。 その時からはもう主がね今準備してる 100% だったら私が準備してるよって言って必ずやって、
ね、
そうすればね私たちはね何にも怖くない、ね、何でもできる。なぜかというと敵を分かるの小さな証かもしれないけどね、ここに私をもうずっと長い間私を見ていて、そしてね、めげない信仰で全部解決していく、ね、そしてさらに良くしていく、そういうことをずっと見ている方がここにいるんですよ。皆さんやってください。イエス・キリストの皆によって祝福します。
アーメン。
ではこの時間祈っていきたいと思います。私たちが要塞があるということを破るために祈ること、これがね、私たち自身が主に捧げるべき従順、服従なんですね。これを服従して 100% に至ります。服従する私たちでありますように祈っていきましょう。要塞を破る、要塞の一段破る、土地を破る、主をその信仰によって
力頑張りではなく、本当に私たちが御言葉に対する従順服従、これが 100% になった時にことが起こります。エリコの城壁は6州ではダメでした。7州という従順がある必要でした。水がブドウ酒にも本当にその水の画面を5つまでではダメでした。しかし6つ目の壺の口に至るまで水を満たした時に本当に従順が 100%なるまで主を諦めることなく、そしてその従順 100% になった時に起きるアートの朝を、あと奇跡を喜び楽しみながら、仰ぎ望みながら、カルブのように主を、本当に私たちもそのアート身旨通りになること、また御言の約束通りになること、本当にこの将来と希望の約束、また本当にこの仕事を宣言しているこの幸せと成功の宣言の本当にその中にある将来がありありと仰ぎ望みつつ、そしてそれを我がもの、これを私のとしよう、本当にそれが実体化していく、この一人一人でありますべきを、主をあなたがその信仰、その幸いを与えてください。イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それでは賛美の401番を賛美して、その後に幸せと成功の宣言を宣言します。401番です。
Yeah. 必要な全てのものはイエス様の御手の内にあるからです。
私の名によって祈れ。天の御父が報いてくださる。私が信仰すると約束してくださった。天と地において誰も逆らうことができない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。将来と希望の計画が私たちになされて立てられていることを感謝いたします。私たちはその将来と希望を本当に喜び楽しみながら仰ぎ望み、本当に楽しみつつ楽しみつつあなたの計画がなることを本当に従順をもって待ち構えます。
一
人一人が従順が 100% になるときにあなたが実行してくださいます。私たちが本当に御言葉のなること、このことだけを仰ぎ望みることができますように、心を失えることがないように、現実を見て主を逃げることがなく、むしろカレブのように本当にあの者たちは餌食だと主を本当に仰ぎ望むことができる私たちとならせてください。新しい習慣が始まりました。新しい仕事、新しい学び、また新しい御言葉の手振りが始まります。主を本当にこれからの1週間がさらなる前進と命の進む、また本当にあなたの計画も私たちが信仰を持って進んでいく主よ1週間でありますように、あなたが祝福しなさい。地上において栄えたもの、健やかなもの、力強いもの、美しいもの、経済において富んだもの、また本当にリッチなものでありますように、主よあなたが導いてください。イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
ではご起立ください。主の祈り557番を賛美してその後祝祷いたします。
祝福いたします。アーメン。